僕スタイル、
私スタイル。アイオイラジオがお送りします僕スタイル、私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうというアイオイ市初のマイノリティラジオです。皆様こんにちは、 MC の花子です。今日ご一緒してくださる皆さんをご紹介いたします。
はい、普段着チームでございます。
よろしくお願いします。はい、普段着チームさんです。
サッキーです。よろしくお願いします。
はい、サッキーです。
はい、たぬきです。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、たぬきさんです。そして、
はい、出口です。よろしくお願いします。
はい、我らがボス出口でございます。今日は、総勢5名で、ね、この番組お届けしてまいりたいと思います。どうか最後までお聞きくださいませ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ね、年明け初めての配信ということになりましてね、ね、2015年
羊、
はい、でもすいません、20世紀の人間なもんで、はい、ね、2015年の1月ということでね、まあ、良い年になるといいですね。
そうです
ね、はい、また今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは最初のコーナーに参ります。最初のコーナーはですね、この12月14日衆議院選挙がありましてね、ちょっとこの収録しているこの時期には本この間っていう感じなんですけども、
う
ん、
そうです
ね、お聞きくださってる皆さんは1ヶ月ほど前っていう話になりますね、うんうん、まあ自民が大勝、
うん、本当に、
うんうん、っていうので、まあ、なんか圧倒的過半数を得まして、3分の2以上、公明と合わせて3分の2、まあ、いいんだか悪いんだか分かりませんけど、まあ、国民の審判とか下ろされたっていうことなんですね。で、まあ、この花、ここの番組で選挙の話というか、
そうそう、
ね、その話してもしょうがないので
、一応あの宗教と政治には手を出さない、
はい、
そういうことです、
はい、まあ、私たちがここで語ろうっていうのは投票っていうこと。
そうです、
ね、うん、ね、あの障害を持ってる方々、高齢になって認知症を患っている方、体が不自由になった方々、
はい、
どういうふうに投票なさってるんだろうなっていうことは、うん、今回ね、結構多々疑問に思ったことがありましたね、うんうん、皆さんいかがでした？
まあね、このテーマを、まあ、私がこの昨日どうですかっていうので提示させてもらったけど、うん、まあ、単純に、うん、まあ、一昨日ね、
うんうん、
2日後に撮ってますから、これ選挙の2日後、はいはい、もうつい一昨日、まあ、国民の、まあ、義務ではないですけど権利なんで投票に行ったわけなんですけど、はい、まあ、うちはもうど田舎なものですから、うん、本当にね、本当に地方の公民館みたいなところやった
ん
で、地方の地方その地区の中のそのもう一個ちっちゃい地区の
小さい公民館、ね、
その公民館みたいなところなんで、うんうんうん、本当にね、あのもう行ったんですけど、うん、入り口は普通のドアぐらいのもんで、でもそれから段差があって、もうこれ絶対車椅子入れんやろという
とこやったんで、昔の公民館みたいな感じやね。
なんでも車椅子絶対ここ入らへんし、上がれたとしても、うん、そこから投票のところにまたそれも普通のぐらいのドアで入れんのかっていうのがありまして、うんうんうん、で入ったら入ったで書くとこはもう普通の立って書くとこやから、これもどういうふうに投票してるのかなっていう単純な、それこそもだからたぬきさんとですね、この番組でもう2年近くですか、うんうん、2年ぐらいやってるじゃないですか、そういうことで、うんうん、あ、どうしてるのかなという疑問がですねあったものですから、このテーマどうですかという感じに出させていただいたわけなんですけれども ね、どうなんですかね、
本当ね、車椅子で行くってなると、まあ近いところで投票できたら一番いいんですけど、うんうん、その近いところで投票しようと思っても、さっき普段着チームさんが言われたようにね、うんうん、非常に投票がしにくい場所にあるということと、入り口、うん、出口、それから投票記載場所、うん、 それらが本当に自分たちに合って作ったわけじゃないので、もうあくまでも立ってかける人を、してるので、やっぱりこう書きにくい、それからやっぱり見にくい、そういうのがあってね、なかなか、いくら市役所で投票できますよと案内が来てもですね、さあ投票に行こうかという気持ちになれないですね。
私は一番最寄りが市役所なんですよね、きっと市役所だと、玄関の入り口スロープがあるし、中は多分車椅子対応するように、そのまま段差もなく投票所までは行ける、さて投票所は私もぐるぐると見渡したわけではないけれども、目の届く範囲で見るとみんなこう立って書くんですよね。
そう、
まあ、係の人は座ってるけど書く人は立って書くと、でこれ非常に狭いところに、そのちょうど立った目線の位置に、このなんか投票すべき人の名前がこう貼ってあるので、あれは座ると絶対見えないですよね。
見えない。
で、車椅子に対応しているテーブルがあったっていう記憶がない、皆さんどうです？
私も知らないです。
私もね、この場で初めてそういうこと取り上げて、あ、そういえばない、なかったな確かって
思う。坂田の公民館もなかった。
そのだって段差のスロープはもともと公民館にもあるので、それはまああったんですけど、まあ、たの投票の机が低くなってたりとか、なんか視線そういう紙がちょっと下の方にあったりとか、そういうのは気がつかなかったですね。そうだ、ひょっとしたらあったかもしれない、
そうだから、もしかして、車椅子で行って投票したいといえば、なんかと準備はあるのかもしれない。
ただそれに気がつかないっていうか、そういう問題提起が自分の中になかったから、気がつかないっていうのはあります。
じゃあ実際投票はたぬきさんはどうやってや
る？私はね、今は郵便投票という形を取ってます。これはね、障害の等級にもよってですね、2級以上 の、障害をも、お持ちの方で、なかなかその投票所に行きづらいという条件のもとでね、投票郵便投票の証明証書っていうのをあらかじめ申請してですね、作ってもらって、
なるほど
っていう資格がいるんですけれど、そういう形を取ってますが、それを知るまでは、やっぱり皆さんと同じように出かけて行ってたんですね。だけど本当に雨の日とかは行きにくいですし、でやっぱり家族がいてもですね、家族の手を煩わせてまでという気持ちから行かないことが多かったです。
やっぱそれはね、良くないことですもんね、やっぱり社会が良くないことなんで、
選挙に投票したくないんじゃなくて、できないんですね。だから
そういう人のやっぱ権利を阻害するのは良くないんで、そういう、でもこの郵便の投票っていうシステムがあるっていうのを、まあ、私たちたぬきさん以外のメンバーは今回初めて知ったっていう、
知りましたね。
人間知らないこといっぱいあるもんですね。本当に
そうですね。これもね、当時知り合いだった車椅子を使用してたおじいさんから聞いて知ったんですよ。そんな面倒くさいことしなくてもね、郵便投票があればね、できるよって言われて、それで手続き取ったんですけど、本当に私たちは一般にこう考えられてるように、たやすくできないのは、
そうですね、一手間二手間かかってしまうって。でも一手間二手間かかるにしても、ちゃんと権利は行使できるように、そうあるべきだと思うしね。でそうやって考えてたら、じゃあ文字が書きにくい人はどうするの、っていうことになると、何かあります？そういう
これもね、だからそれこそ不在者投票っていうね、田崎さんのシステムでも、書けないと代理記載っていうの
が、代理で
可能に、まあ代理記載は、代理投票っていうのはね、それこそ、ね、その場に行っても申請すれば、投票管理者に申請をすれば、補助の人が2人 聞いてくれるんですね、うん、でその人一人の人がその投票したい人の指示というかに従ってこの人に変えてくださいっていう、うんうんうん、でもう一人はそのもう一人の人が、ちゃんとその指示通りに書いてるか確認する。
なるほどなるほど、
そういうシステム。あ、で、まあ、あとね、書けない人で、
うん、
まあ、文字も書けないっていうで点字投票って、
うん、
まあ、これ全部の投票所にあるのかどうかは、まあ、確認しないですし、うんうん、定かじゃないですけど、まあ、一般的には、点字投票用の用紙と、うん、あと点字機が、それぞれの投票所に、まあ、準備されているということで、うんうんうん、それを使って点字の投票もできる。で、まあ、先ほども言いましたし、不在者投票で、申請をすれば、まあ、いけなくて、あと、うんうん、それでも字も書くのが難しいという人は代理記載で申請して投票することもできる、うんうん、そういうのもある。
なるほど、なるシステム的には
まあだから、まあ、だいぶそういうふうにできるようにはなってるんだけど、やっぱりその、ね、調べないと結局、
う
ん、あ、こういうのあったんやって、
うん、
まあ、最近もネット社会でだいぶこういうの調べやすくなりましたけど、それこそね、うんうん、もう本当に10年15年前なんかも本当にネット出始めぐらいの時じゃそんなん調べようとも思わんし、
うん、
調べても出てくるかっていうとそんなこともなかなか難しいから、うん、やっぱり、うん、知らないというか気がつかない
ですよね、うん、そういうことからすると市役所でやっぱり教えてほしいですね、うん、こういう投票の仕方がありますよとか、
うんうんうんうん、そうやね、
うん
うん、いや今回もね、うん、あのおじいさんに教えてもらった言うたでしょ、
はい、おじいさんに教えて、
うん、おじいさんがいなければ
そう、たぬきさんもっと長くね行ってなかったかもしれない。
そうな
ん、だからそういうのは例えばたぬきさんは車椅子持ってる乗ってるんやいてみんなあの例えば福祉の方も知っとってんやったら、うん、そこからなんか情報がねうまく流れる方法ってねそこはなんかどこもどうも確立してないような感じですよね。
そうですよね、なんかちょっとお流れになってるような、うん、
だから苦労してる人も今いらっしゃると思うし、うん、そのために危険してる人もいるんじゃないかなという若干不安
あ、うんうん、ありますね、
うん、まあ、でもまあ死に問い合わせてみるっていうことも大切ですよね、まあ、それもそうだし、うん、まあ、市の方もそういう選挙 の、 あの公示が告示があった時にこういう投票の仕方がありますっていうことをあらかじめ宣伝してもらえると
広報してくれればね、
はい、
うんうん、やっぱどうしてもね大多数相手の広報になってしまうので、うん、少数派は切り捨てられがちっていうのは、
まあ、
な辛いところね。
そう、それはね、そのためのこの番組ですよ。
そうです、うん、それを許したらいけないと思う。
そういうことです、
うん、例えばですね広報、うん、まあ、全体的な広報で無理だとしても、うん、社会福祉協議会の中の、うん、あの冊子の中で知らせるとか、うん、その一部そういう団体の、うん、そういうところでお知らせすることは可能かなと思う、う
ん
う
ん、だから方法はね多分いっぱいあるんだと思うんだけども、うんうん、さっきもねこう打ち合わせしながら話してたんだけども音声でね、うん、
はい、
この選挙の案内誰々さんが出てますっていうようなこと、はいはいはいね、音声でなんかテープのようなもので、
はい、伝えてるところもありますね、
うん、聞けるように、はい、うん、そういうシステムもあってもいいんじゃないのっていう話も、
う、
ね、
うん
うん、してた。なかなかあれだけの、ね、ね、文字読むっていうのが難しく、うん、これなるとね
難しくなって、長いですけどね、
長いね、選挙は長くなるけど、うん、なかなか難しい問題はたくさんあるけど、
まあ、実際のね視覚障害者の人はそれがないと情報が入ってこないん
ですよ。実際私たちもこうやってこの番組始めてから点字読める人ってすごい少ないんだっていうことも知ったし、
はい、
となると音声が頼りなんですね、
そうです
ね、その人たち、
うん、
そしたらどう選挙の広報なんてどうやってその方たちに届いてるんだろうなって、特に今回のようなこのギリギリ、うん、ギリギリ選挙、
急遽選挙
短期決戦のね、うん、本当にな
んかすごい心配してしまうはやっぱり情報届きにくい、
ね、ね、うん、まあ、この、A 氏で、あ、兵庫県の A 氏でね、うん、届かなかったいう問題もあったりね、
展示の案内が届かなかった、
うん、そうそうそう、結局そのバタバタでこんなことになってるんやろなと、
うん
うんうん、思いますけどね、うん、
まあ、まあこうやって私たちもこう話をしながらたぬきさん交えて話をしながらやっぱ知らないことっていっぱいあって、
そうですね、
うん、でなんで私たちはこんなことに気づかなかったんだろう、うん、
そう、あのね、まあ、
それをもう、
あの、本当にね、うん、まあまあ、私ももちろん選挙にも行ってるんですけども、うん、行くとね、なんやこんなところに段差があるとかね、うんうんうん、思わず思ってしまうように慣れた、うん、慣れてきたね、
そういう人間になった、
うん、そうそうそう、うん、思わずね、だからそれは非常にやっぱり、あの、選挙のことについても、そういうことを、いろんなことをまだ知ってないことがね、たくさんあるので、うんね、知りたいなという気になってますね。
うんうん、やっぱそうやって、あの、疑問に思うで、疑問に思ったら調べてみようっていう、う
ん、はい、
そうですね、
やっぱ一人一人がそうやって、あの、意欲っていうほど大したもんじゃないけど、うん、こう心の中にピクピクピクってアンテナを持つってことが大事なんじゃないかな、う
ん、
そうです
ね、なんかさっき、うん、あの、ちょっと周さんからの話も聞いたんですけど、
ね、まあ、あの、お笑い話ですけどね、じゃあ少しだけ話しますと、周さんも選挙に行ったと、うん、で、あの、彼は、あの、投票用紙と、あれば何言うんですかね、あの、選挙人の名前を書く投票用紙と、うん、もう一つは自分の
比例の、
はい、そういうのを書くんですけども、うん、どうしても彼の場合は手が不自由なので、うん、1枚を左手に持たすためには、右手で解除せなかったんです、うん、でもう1枚の方は書いた紙はちょっとちゃんと折って人に見られないようにしたい、
うんうん、
ね、どうしても見られたくないらしいね、彼としてはね。それを折っといた、うん、で左手で解除しよう間にその折ってるやつを放置していると勝手に開くわけですよね。でまたそれを閉じる、それを何回も繰り返しながら、あの、非常に苦労したというふうにブログで書いてましたね。ちょっと、まあ、あの、選挙お笑い話でしょうかね。
いや、でもね、分かりますよ、
分かるよね、書いたもの見られたくないもん、うん、でも見てないんだけど、うん、でも見られたくないから、
うん、でも折らないで入れると、入れやすいのは入れやすいです、
うん、折っても無駄な努力ないから
な、うん、なんか開くようになってる、
勝手に開く紙、
うん、いや、もう中で開くのは構えない、
そうそうそう、上しばらくの間閉じといてくれたら
でもね、
あ、うん、今回でもあれでしたけどね、うちだけかなんかようはあるけど、一番最初、まあ、いっぺんにもらうんじゃなくて、最初にだから
一枚ずつ
選挙区の用紙で書いて投票してから後の比例と、
うん、あいはなんか、
ね、あいは一個ずつ
一
個ずつくれた、
そうですね、
うんうん、
はい、
きっと間違いがあるから、
奈良の方では
そうです、奈良はきっと2枚一緒にくれた
かな、
ね、結局比例と最高裁のやつは2枚くるわけであんま変わらない、
そう、うん、まあ、そ、まあ、間違いね、ちょいちょいよく聞くから、私間違えたのなんのって、うんうん、ね、まあ、最後に周さんの面白いお話もありました、
ね、それもなんかね、思わぬところの笑い話で ね、
う
ん、
ね、案外ね、あの、投票箱も、うん、あの、どこにどの辺にこう投票 の、 その口があるかっていうのは分かりにくいところがあってですね、うん、こう手で確かめながら、
なるほどね、やっぱり低いから、うん、結構厚みがあるもんね、 その真ん中やもんね、あ、そうか、
真ん中って分かってても、うん、ちょっと見えなかったらこう手で確認する、
なるほど、高さが違うことでそんだけね、
そんだけ違うんやね、
違うんやね、
うん
うん、
見えてるもんだという、
うん
うん、
そう、上から見てるからね、うん、その違いはあるんですね、やっぱりやらなあかんな、
そう、やらなあかんね。ということでですね、実は次回ね、外出会場、車椅子外出会場ボランティアグループ、
はい、
まあ、正確な団体名ちょっと次回ということなんですけど、心さん、ね、
はいはい、
代表の方に来ていただきまして、暖かくなったら私たちも車椅子で歩こうぜ、
車椅子体験ですね、
うん、車椅子体験をやって街行ってみようっていう、前から何遍も言ってますけど、
そうですね、
まあ、それに向けて具体的に、進めていこうということ、はい、まず第一弾で ね、
そ う、 ですね、
はい、そういうちょっとボランティアの経験のある方に、お話をお伺いしようということでゲストをお呼びする予定になっております、
はい、
はいはい、こうご期待、
はい
はい、ですね、はい、ということで、ひとまずここで、第1部おしまいにしたいと思います。引き続き2部をお送りしますので、しばらくお待ちください。